皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、7月6日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は台頭する民衆力です。非常に悲劇的な事件があちこちで相次いでおりまして、特にバングラデシュで起きました、事件では日本人が7人も殺されるという話になりました。パキスタンはですね、まあ前にも日本人殺されてますね。農業技術者の人が殺されておりまして、まあイシスが浸透しているということなんでしょうけども、やっぱりこの安倍首相の責任は非常に大きくてですね、2015年にですね、安倍首相が中東に行った時に、イシスに対して、戦うと言ったわけですね。それに対して当時の、イシスのメッセージが1月31日付で出てるわけです。安倍よ、勝ち目のない戦いに参加するというお前の無謀な決断のために、このナイフは検事を殺すだけでなく、お前の国民を場所を問わず殺戮するだろう。日本にとっての悪夢が始まるのだ。まあこういう声明が出てるわけでありますね。まあこの声明をけしからんというのは簡単ですけども、戦争を仕掛けたわけですから、戦争というのは正義と正義の戦いでありますから、相手が卑劣だと言えば向こうもこっちを卑劣だというわけでありまして、卑劣だの水かけ論で始まらないのが戦争でありまして、だから戦争で問題を解決するってことをやったら、まあ双方大変なことになるわけでありますね。でも実際に本当にこの時イシスが言ったようにですね、悪夢が始まってるわけであります。アルジェリアでもテロがありましたし、で、今回バングラデシュでもテロがあったわけでありまして、やっぱりこの安倍内閣が、外交をもてあそんだ、安全保障をもてあそんだことのつけは、極めて私は甚大なものがあると思います。まだこれで終わったってことはなってないと思うんですね。で、さらにこれから広がるんじゃないかと思うんですよ。したがって当面ですね、世界は非常に危険になったとしか言いようがないですね。もともとなんでその日本がイシスなんかと戦わなきゃいけないのか、何の理由もないわけでありますね。まあそういう愚かなですね、ことを言ってしまって、最初はなんかイシスもびっくりしてた感じでしたよね。あれ、安倍首相のあの演説に対して、夜なんかなんかでやった演説でしたかね。なんかイシスもびっくりしてた感じで、お前やるのかと、そんな感じですよね。で、ここで一つはっきりしておきたいのはですね、安倍内閣って本当に仕事ができない人たちの集まりなんだと、前々から思ってますが、それをもう一回認識してほしいですね。金融政策、経済政策、外交、何やらしたって、安保やらしたって、一つもうまくいかないわけですよ。もともとですね、日本は、もう少し、まあ、立派な政治がですね、どうですか、大平首相ぐらいの時までしっかり機能してたわけでありますが、まあ、中曽根内閣以降ですよね、どんどん右肩下がりをたどりまして、で、安倍内閣が史上最低という私レベルに来ていたと思います。だからもうこれ以上下がない、すり鉢の底の人たちが集まってきて、まあ、同じようにすり鉢の底の支持者を集めて、作られたのが安倍内閣で、で、これはその、これを利用する人たちがいたわけですよね。小泉内閣、安倍内閣は両方ともにですね、いわゆる改革内閣で、まあ、アメリカのネオコンの連中が、まあこれを使って金儲けをしようと、まあそういう絵を描いて動き出した内閣であります。で、もともとですね、自分たちで何もできない人たちですから、アメリカの手先、まあアメリカのネオコンが支援する形でですね、まあ動けば形ができますからね、それは気持ちいいんじゃないですか？ということでやったんですが、さすがのアメリカも手を引いてるわけですよね。もう付き合いきれんと。オバマにもきつく睨まれ、世界からもきつく睨まれですね、ネオコンがもう機能しなくなってますね。そうするともともと仕事ができないわけですから、何もできないわけですよ。金融政策だったバカな総理を、総裁呼んできてですね、400兆円以上の資産買っちゃったわけですよ。どうするつもりですかね、あれね。イシスだって敵に回してこんなメッセージ出されてその通り殺され始めちゃってですね。まあ、第二次世界大戦終わった後の日本っていうのは、第二次世界大戦中の狂った軍部のですね、後始末に相当大変な思いをして、死ぬ思いをしてたわけですけども、まあそこまでは今回行かないで済ましたいと思いますけども、この後始末は大変大きなものありますね。やっぱりこの安倍内閣はですね、経済、金融、それからまあ安全保障、一つとしてうまくいってないと思うんですね。外交もそうですね。なんか中国を包囲するなんて一つもうまくいってないでしょ。 これだけいろんなことを言ってて一つもうまくいってないってことを、この事実をまずすごくよく認識しなきゃいけないと思いますね。あれ、よっぽど仕事ができないってことなんですよ。すなわち仕事ができる人は政治家でも役人でも民間人でももうこの周りにいないってことですね。本当に仕事もできない人たちの集まりになってるから、考えることはトンチンカンだし、やることもトンチンカンで何一つうまくいかない、そういう状況なんですね。ただしかし、そのまあポジションにはしがみつきたいんで今ここにいるということで、まあこんなことになってるんだろうと思うんですね。しかしまあその、まあ今度選挙でありますから、選挙は皆さんね、思った通り投票していただいてね、どんどん盛り上がっていいと思うんですが、これ以上最低ってことになりますとですね、まあなかなかですね、ここからそのまま立て直すってのはなかなか難しいんですよね。普通はこれ以上最低の次は、これ消滅なんですよね。この辺、電車みたいに終点に通り返すにはなかなかならなくて、まあそうでしょう。徳川も15代で終わりましたよね。ローマ帝国もある時終わりになりましたし、最低まで来ると大体そこで終わりになるんですよね。ソビエトもそうでしたね。なんかブレジネフが死んだ後ですね、まあいろんな変な人が出てきて、で、最後にゴラブチャフが出てきて、まあ彼が橋渡しをする形で、まあ、次行ったんで、逆にその、ゴルバチョフからは新しいソビエトに変わったわけですね。だからその前までで古いソビエトは事実上終わったわけですよね。だからこんな感じでありますから、その、ここで折り返してなんか良くなるっていう風では多分ならなくて、一旦終わるんだと思うんですよ。で、その終わり方がね、全面的な終了なのか、部分的な終了なのか、まあそれはもう少しやってみればね、わかりませんけども、例えばイギリスなんかの場合は、EU 離脱っていうのは、あれ決定的な出来事だったと思うんですね。すなわちその、誰もそんなことは想定できないわけですよ。かつてソビエトが崩壊するとき、ソ連統合圏崩壊するときに、共産主義の枠組みを超えて何かするっていうことは、ほとんど誰もできなかったわけですね。ゴルバチョフの改革をやりましたが、ゴルバチョフは、ソビエトを解体しようと思ったような改革をやったわけではないと思いますよ。しかし、結果的に解体になっちゃったと。それは幕末の江戸幕府も同じで、開国をするわけですね。西側に開国をするのはですね、何もその、江戸幕府を壊すために改革した、解放し、開国したわけではなくて、江戸幕府を長く続けるために開国したわけですね。しかし、あまりにも変化が大きくて、もう全くその、ついていく、時代についていくことができなくて、万歳しちゃったわけですね。江戸幕府もそうです。ソビエトもそうだったと思うんですね。私、イギリスがまさにそうだと思うんですよ。あれ、全くついていくことができないんだと思うんです。それから EU もそうなんだと思うんです。その、大きな歴史の、その、振り子が戻ってきてですね、その、統合から分裂へ、また変わってきてるわけですよ。一元的な官僚体制から民政自治に、もう一回その振り子戻ってきてますね。ところが、その、分散型の民政自治っていうものに対して全然、その、理解できないし、わからないんだと思うんですね。特にこの2、30年の私、リーダー見てて、すごく、あ、本当そうだなと思ったのはですね、リーマンショックの後ですね、もう、リストラとグローバリゼーションだけでは全然未来が開けないことは明らかだと思うんですよ。ですから、リーマンショックのあの時点をもってですね、根本的に企業なんかも、その方針を変えないと、もう未来は作れないはずだった。だから、どんな風に変わるのかなと最初思って見ていたんですが、なんか全然変わらないんだね。あのリーマンショックが終わった後でもよ、すなわちリーマンショックっていうのはあれまだ全然当時終わってないわけですよ。不良債権は全部飛ばしていて、今その飛ばした不良債権がさらにまた大きな不良債権を生んで、続々いろんな問題を起こしてるわけで、あれでもシステム一回終わりになってるわけですよね。だからそれは隠してるからみんなそう思ってないだけで、中身は終わりになってるわけで、だからその、まあ、特に大企業の経営者とか政府にしてみればですね、もう終わりなんだから、全然違うことを考えてやるしかないじゃない。ところがですね、一人としてそういう人が出てこないわけね。世界の政治家でも、それから大企業の連中でもですね、いやーなんかですね、もう死んでるのに、まだなんか生きてるかなごときことを言ってですね、この道はまだ行くっていうわけですよ。はじめ冗談かと思ってたら、ずっとそういうことを言い続けるんで、あ、これはもうやっぱわからないんだと当時思いましたね。江戸幕府の最後、あるいはソビエトの最後と同じで、あ、ここまで極まっていたのかと。もうなんか自分たちでなんか方向を考えて行動するっていうことはもうできなくなっていたんだと。すごく私はあれを見て、印象的でした。ですからここが終わりだと思いましたね。この人たちが終わりになるとき、これ本当に終わりになると。まあ終わりだから相当抵抗はするんでしょうけども、まあやっぱりですね、 いつまでも冬が来ないでくれと言ったって冬が来るようにですね、やっぱ時が経てば、それは、変化は来るわけで、ですからこう、自分たちで終わりを作っちゃったって感じが見ててするんですね。いや、もうリーマンショックになったんだから、自分たちで先手打ってシステム変えていけばいいわけですよ。もう世界統一型のこんな経済運営なんかできなくなってるわけだから、それから金融をですね、核にしたその世界の投資部分なんかできないんだから、それならそれなりの環境に合わせるように政府もですね、それから企業も作り変えていけばいいんだけど、それができないということは、こう枕に打ち死にすると決めたってことなんですね、あれ。こっから先はもう、先に行くことができないから、私はここで枕を並べて、私たちは打ち死にしますよと決めたことと全く同じなんですね。いや、だから、その EU のですね、イギリスの EU 離脱の後も全く同じ議論だと思うんですね。その、もう一回その、選挙やり直そうとかですね、あるいはなんかもうどうやって出るんだと脅かしてみたりですね、何としても出てやるとか言ってですね、開き直ってみたり、要するにどうしていいかわかんないわけでしょ。要するに EU の、イギリスの EU 離脱というのは国民国家というですね、歴史的なもう構造が終焉を迎えていて、そして統一から分裂の大きな波が流れていて、しかもそこにはですね、その次を担うヨーロッパの文明というものはもはやなくて、ヨーロッパの哲学というものも自分たちの中にはなくて、このままだったら分裂しかない。分裂とその妖怪、崩壊しかないという、そういう極まった状況なわけですね。だからもしあれを立て直そうと思えば、インドでも中国でも日本でもいいですから、東洋思想を入れてきて、あるいはアフリカのですね、土着の思想を入れてきて、もっと根本的なところから歴史的なそのルネッサンス、新しいその哲学と知を入れて、根本的にその思考体系から宗教の根本的なところから変えなきゃいけないですね。それをすると多分蘇るんだと思うんです。しかしそんなことはもう全くの考慮の対象外なんでしょ。そんなこと絶対にできないと。考えることすらその恐ろしくてできない。まあそういう人たちなんだと思うんですよね。で、ですからこれ完全に行き詰まったんだと思うんですよ。で、アメリカの場合はしかしですね、もうちょっと違ってですね、やっぱアメリカはそのまだ歴史が新しい国ですから、その建国当初の状況に戻ろうっていう意見はですね、その非常になんかみんなに受けるわけですよね。もともと我々は圧政から逃れてやってきた人たちなんだから、まあもう一回自分たちの国を作り直そうっていうのは、それは割とわかりやすい話ですよね。とりあえず移民はでもストップして、とにかく自分たちのもう一回そのアイデンティティを確立し直すんだと。まあ国が若い分だけそういうことはやりやすいんでしょうね。あんまりこの宗教的なものが規範として制約しているような感じも見えませんしね。ただどっちも言えることはですね、そのこうした動きのその主役は民衆だということですよね。この民衆っていうのは官僚体制だからって一番下に来るわけでしょ。すなわち国家イコール官僚体制ですから、その民衆というのは国家にとってお客さんであり、国家にとってはリソースですよね。単なる資源でしかならないわけですね。お客さんでも何、カスタマーではないですね。お客さんという意味で言ってみれば、ゲストというのかな。まあ、言ってみれば、持て遊ばれてる人たちですね。パンとサーカスでね。持て遊ばれてる人たちですよね。そういう存在だから、鼻から馬鹿にしてるわけですよね。民衆というのは。しかしやっぱり振り返るとどうかな。やっぱりインターネットじゃないですかね。まあ、テレビだけではなかなか来なかったと思いますよ。インターネット電子メールの拡大というのが、この民衆の、その、まあ、組織化、アメーバー型の組織化にものすごく大きな力を発揮して、で、インターネットが広まっていくにつれてですね、やっぱりその民衆力が、それ、まずはじめに生活ですね、それから企業の経営、そして政治や国際的秩序に対しても、大きなその力を発揮するようになったんじゃないですかね。これは言ってみれば本当に分散型でありますから、捉えどころがないところでありまして、従来の官僚体制のような、はっきりとした明確な権力機構というのは持ってないわけですね。でもやっぱりそれこそまさに民政自治なんですよ。これこそまさに民政自治そのものでありまして、やっぱり時代は民政自治へと着実にこう動き出してるわけですね。だからやっぱりこういう民主力が出てくるっていうことは、その反面で、やっぱりこの従来の統一型の、また官僚体制を中心とする、世の中の運営が、まあ、完全に行き詰まったんだと。それを暗黙のうちにもみんな、民は悟ってですね、まあ、自分たちで自衛を始め、自分たちでなんか新しい、その世界を作り始めてる。まさに今、その変わり目が、本当に政治の表舞台になってきた。そんな感じだろうと思うんですね。 で、この台頭する民衆力って一体何を求めてるかなんですけども、これは前から言ってますけども、本当にそんな難しい話ではなくて、まずやっぱり衣食住なんですよね。とにかく一番初めに必要なことは、すべての人たちがやっぱりその安心して衣食住を享受できること、すべてそこから始まるんですね。この衣食住を享受できないっていうことは非常に厳しいことで、かつて今から80年前の世界大恐慌の時に、ソビエトで生まれた共産主義がですね、西側に浸透してきますが、まあ、その時の宣伝文句は有名ですよね。共産主義になれば失業はありませんよと。誰でもその三食食べられるし、家は持てるし、それから病院と、それから学校はタダですよと。まあこういう触れ込みに広がっていくわけで、いかにこの部分が民衆にとって死活的な問題であるかっていうことはよくわかるわけです。ですから、民衆が力を持って政治や経済を動かしていくということは、まずはじめにこの衣食住、自分たちの衣食住を確立するってところに全てが来るのは、それは当然なんですね。ですから、ベーシックインカムもそうだし、まあ私はミニマムインカムと言いますけども、そういうものを基本的には全ての人に衣食住を安心して与えるってところに行き着くわけだし、あるいはロハスな生活っていうのも当然その安心した衣食住をみんなにもたらすということだし、それから教育も自前であろう、それから医療はですね、民間療法で、病院にかからないような生活しようっていうのも同じようにやっぱりですね、安心した衣食住をみんなに共有しようと、みんなに共有してもらおうというその動きの表れなんですね。ですからこの、台頭する民衆力を受けて、じゃあ国家を作ろうということになったら、まずやっぱりどんな方法でもいいですから、とにかく安心して衣食住を作るしかない。でも、社会主義型ってのは失敗したことは明らかですから、あれを同じようにすることはできないわけで、そうするとやっぱり産業を振興するしかないでしょ。産業を振興するには今度は、孟子が言った話が大事なんですよ。中国の古典で、人生、優しい政治には、まず教会を立てよ、教会を定めよと、境を決めよって書いたんですね。それが孟子の言葉ですね。あれなんですよ。ですから保護主義とかいう話もあるけども、最初はですね、やっぱり自分たちの教会を決めて、その境の中はこれあんたたちに任せるから、あんたたち自由にやっていいよと言って、そこでとにかく産業を起こして、よそにまあ売れる商品までいずれ作ってですね、まあ自分たちでその自給自足もある程度はできるし、で、自分たちで余ったものはお互いにその土地の風土を生かしてね、風土を生かしたいいものを作って交換し合うって形で、ごく自然な形で交易を広げて、まあ経済運営していけば、まあ、その、安心して衣食住を享受するっていうのもだんだんできるようになっていくわけですよ。だからやっぱりそのグローバリゼーションではダメで、グローバリゼーションっていうのは、境を取るってことでしょ？境を取っちゃダメなんですよ。境を作るってことが優しい政治の始めなんだから、その、まずとにかく侵略しないと。で、同時に侵略しないためにはその土地で食えなきゃいけないんだから、その土地の、まあ、開発をしっかりやるってことですよ。農業から工業から、その土地で成り立つような産業基盤を、とにかく雇用を重視して広げるっていうことね。それが一番大事なことなんですね。で、その上に今度イノベーション入っていくわけですよ。なぜイノベーションだけ言ってもなかなか進まないかって言えば、まず第一にですね、自分のその衣食住、自分の家族の衣食住すら危ういのに、イノベーションどころじゃないですよ。二つ目はですね、イノベーションやるったって、もう特許だなんだって、いつどこで奪われるかわからないし、どこでやったってですね、未来がどうなるかわからなければ、イノベーションを安心して実現できる場所ってないじゃないですか。イノベーションを実現しようと思えば10年、20年かかるわけですから、その間安定でこの場所であんた仕事しても大丈夫だよというものがなければできないでしょ。だからやっぱり、その境界を決めること、境を決めるってことはとっても大事で、その上に今度イノベーションが働くと、じゃあそのイノベーションが働けばその地域でいろんな産業が勃興する。で、そのいいものができる。で、人々の生活を豊かになる。そしたら今度それがよそに広がるわけですよ。いいものは即広がってみんな真似もするしね。で、真似もすればそれがいわゆるボトムアップなわけよ。で、ボトムアップになればさらにまた今度新しいイノベーションが広まるということで。しかし時間をかけてやったイノベーションというのは一番大事なところは誰も真似できませんからね。ただ単にビジネスモデルとか言うんじゃなくて、実力で、その風土で、人の教育とともに育てたイノベーションというのは真似ができないから、まあこうやってだんだんだんだんみんなですね、その世の中って全体が盛り上がってくるという、こういう仕組みなわけですね。ですからこの民衆力が台頭してきたというのは、今度そういう形で社会秩序を組み直していくってことなんです。で、これがおそらくですね、今のリーダーには全く理解不能なんだと思うんですよ。まあこの特に20、この20年ぐらいのグローバリゼーションやってた連中だけではなくてですね、 やっぱり欧米のこの300年ぐらいの近代化の、近代主義ですね、の中で育ったリーダーたちにはこれ点でわからないことで、ですからまあ、この呪縛から離れた人たちでないと、次のその日本や世界の再生っていうのはなかなかできないんだろうと思うんですね。でもしかしこの民主力の台頭は、まだまだなんか序の口だという感じがします。これからもっと進むんじゃないんでしょうかね。やっぱり我々はかなり真剣な眼差しを持ってですね、状況を見て、そして行動していくことが必要だと思います。というところで、今日の藤原直弥の日本と世界に一言、台頭する民衆力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。